時刻は12時、 TBS ラジオジェーンスー生活は踊る、パーソナリティは人生の酸いも甘いもつまみ食いのジェーンスーと
TBS アナウンサー杉山真也でお送りしています。
ここからはシリアスな悩みから徒歩な相談まで、皆さんのお悩みについて考える相談は踊るのコーナーです。
今日は通算2370件目のお悩み、52歳の女性、匿名の方からの相談です。スーさん、杉山さん、こんにちは。
こんにちは。
初めてメールさせていただいています。
ありがとうございます。
先日ネットフリックスで生きるとか死ぬとか父親とかを拝見しました。心にずしんときて苦しくなりました。私は現在52歳の独身の女性で、機能不全の家族のもと育ちました。少しでも早く家族から離れて自立したくてがむしゃらに働いてきましたが、今年の夏、10年以上働いてきたグローバル企業で大規模な解雇の対象になりました。なんというか、人生いろいろありますが、大人になってから起こるもろもろのことは、子供時代の苦労に比べたら大したことではないなと感じています。幸運なことに、自立してからは高給と言われるような仕事を続けてこられたことで、お金に困っているということはないのですが、両親からの金の無心に今も心を苦しめられています。子供時代ひどい虐待を母親から受けてきて、今は母親とは絶縁していますが、お金は送り続けています。かっこさもなくばひどい嫌がらせなどをされるので。父親はその間、浮気相手の家に入り浸り、虐待も見て見ぬふりをしてきました。父は今83歳で、余命1年ほどと言われています。当然のように入院費用などを要求してきます。子育てに一切関わってこなかったので、お父さんと呼んだことも一度もないこの人は、私が有名国立大学に受かったり、有名企業に入ってからは急に距離を縮めてきて、周りの友人にも自慢の娘だなどと不意調しています。これだけ書くと鬼畜の極みのように聞こえるかもしれませんが、ひょうきんで甘え上手で友達も多く、私自身憎み切ることもできず、月に一度くらいの頻度で会っています。会うときは評判のお土産などを買い、おいしいレストランを予約したり、お金を渡したりしてしまいます。軽蔑する心は消えないのに、優しくしてしまうのです。優しくしても冷たくしても辛い気持ちが残ります。ドラマの中でもトッキーはお父さんにとても優しく接していますね。トッキーさんという方がこの生きるとか死ぬとか父親とかの主人公なんですよね。私の父親ほどひどい人間ではないとしても、恨まれても仕方のない部分の多いお父さんだと思うのですが、トッキーはお父さんを軽蔑するような気持ちはないのでしょうか。お父さんを愛することにほとんど迷いがないように描かれていると思いましたが、実際もそのような感じでしょうか。葛藤の末に行きつけるものなのでしょうか。お母さんの愛情が伝染しているのでしょうか。そう思えたら楽なのにと思い、思わずメールを書いてしまいました。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。匿名希望の方、52歳。前段を少し説明しますと、私がですね、何年か前に書いた生きるとか死ぬとか父親とかっていうエッセイがございまして、そちらがドラマ化されて、今ネットフリックスで見ることができます。吉田羊さんがですね、トッキーという主人公をやっていて、吉田羊さんが、本当にびっくりするぐらい当時の私に似せてくださって、私の上位変換みたいな感じでですね、ラジオをやってくださってるんで、あのリスナーの方だったら必ず楽しみです。田中みな実ちゃんも出てるんでね、よかったらネットフリックスで見てみてください。よろしくお願いしますという宣伝をした上でですが、まあ、あれドラマなので、 あくまでトッキーが主人公で、私が書いたエッセイとはまたちょっと違うんで、もし時間があったら原作読んでほしいなというのがあります。あそこに省かれてる物語もたくさんありますし、ドラマにね。で、ドラマだけのために作られたドラマのシーン、つまり私の現実には起こってない場面っていうのもドラマの中にはありますし、もし匿名希望さんお時間あったら、もう文庫も出てるんで、生きるとか死ぬとか父親とかっていう私と父親の、愛憎相まみれるですね、関係をこう綴ったものでございますけれども、お目汚しですが、よかったら読んでいってくれたら嬉しいなと思うんですが、まあ書いてらっしゃることは、父親のことを優しくしても冷たくしても辛い気持ちが残るっていうことだと思うんですけど、一番はですね、お前にひどいことされてめちゃくちゃ傷ついたんだぞ子供時代っていうの、多分ちゃんと伝えてないんだと思うんですよね、母親にも父親にも。それはやった方がいいと思います。もうこうなったらどうでもいいし、そこで父親が泣こうが嫌味を言ってこようがひどい、なんだろう、まあこういうなんか友達も多く憎みきれないみたいな人だけど、多分最後の最後のところで責任取ってこなかった人なんで、スルッとまた肩透かしすると思うんですけど、まあもう本当ここで年齢的にも逆転し、パワーが逆転しつつあるし、お金が欲しいみたいな状態になってる。どういうことかというと、親は当時、子供とのパワーバランスが非常に不均衡であるってことを認知しておきながら、そこの権力バランスが均衡でないと、ノーって言えないようなことを分かってやってきてるわけですよ、
うん、
つまり母親の虐待しかり、父親のそれを見て見ぬふりしたしかり、権力が均衡だったら、あんた親なんだからひどいことしないでよ、ちゃんと守んなさいよって言えるし、
うん、
家を出てくこともできるし、でもそれができない相手に対して、これは怠慢です、父親は完全に、
うん、
うちもそういうのありました。で、それだから、で、なんだろうな、私シスターではないので、正しいことだけはお伝えするわけにはいかないんですよ。人間ってそうじゃないし、つじつまが合わないのがヒューマンだったりするじゃないですか、はい、
そうですね。
で、正しいことじゃなくていいと思うんですね。で、そんな嫌なことをやったら心がすさむわっていう優しい方は、ここからは耳を閉じるか、ラジオを少しボリューム落としてほしいんですけど、娘のお金に多少頼らないと満足にな生活ができない、まあ正直できると思いますよ、ギリギリの生活は、年金あるんだから払ってたりすればね、それでもちょいちょいお金が欲しいみたいな感じのこと言ってくる人たちのと権力が今逆転してるわけですから、はっきり言ってやったらいいと思います。ものすごい嫌だったよとか、ね、分かってたよね、母親が虐待してたの、なんでほっといたの、なんでほっといたのって向こうが困るまで問い詰めてやればいいと思います。で、これは何でかっていうと、答えが欲しいとか謝って欲しいとかじゃなくて、伝えたっていうところで多少解決できることってあると思うんですよ。私もトッキーじゃなくてジェンスーの方ですけど、父親に本当に嫌だったみたいなことを、母親が死んで何年目かなの時に、まあ、それ原作本に書いてあるんですけど、本当に嫌だったっていう話を、みたいな、上の動物園の猿みたいな、ギャギャギャギャギャギャギャみたいな感じで言って、うん、で、父親がなんか椅子からバッと立ち上がって、お前そんななんとかみたいな、こうほら言われて向こうもびっくりしちゃったんでしょうね。で、こう立ち上がってなんとかこう言ってこようとしたのを、私が手でガーンって押さえて座らせて、よろよろって座っちゃったんですよ。その時に、あ、もうこんなに力でも勝ってんだこっちがと思って、うん、でもそれがすごい大きかったかな、ターニングポイントとして。もう親は多分覚えてないだろうけど、で、そっからは何回か言ってますね、あれが本当に。あ、でもそれが一番かな、そっからはもうほとんど言ってないかな、
うん、
嫌味は言ったりしますけどね、うん、
それなんか本に書かれてましたよね。そうですよね、はい、今思い出しました。
立ち上がった父親、今までだったらその母親が生きてた時とかも含めて機嫌を取らなきゃいけない存在だったんですけど、うるせえっつってバーンって座らせたら、まあ、座ってもうすっごいなんかつきものがちょっと落ちたところはありますね。まあ、万人に勧められるかどうかは分からないですけれども、うん、はっきり言ってやったらいいと思います。で、母親に関してもお金を ひどい嫌がらせをするまで、あの親と縁を切ることもって法的にはできないんですけど、物理的にはやろうと思えばできると思うんですよ。もう引っ越して、区役所とかそういうところに全部住所言わないでっていう話にして、もう究極的には縁切っちゃえばいいし、今ちょうど会社辞めてるから会社にも連絡行ったところで関係ないし、今だと思うんですよね、完全に縁切るんだったら。
うん、
でもその時もその前に完全に縁を切るかどうかっていうところの話をする前にちゃんと嫌だったっていうことは言ってもいいんじゃないかな、伝わんなくてもいいから。
スーさんの場合それ伝えてバンという出来事があって、うん、そこからお父さんの態度とか
変わんない、変わんない、何も変わんないです、別に変わんないです、ね、なんかちょっとあのすいませんみたいなのあったけど、でもそういうことじゃないです、うん、だ結局全部自分の問題だから、
うん、スーさんの中で何か変化があったってことですか。
やっぱり言ったっていうことがすごく、伝えたっていうことがすごく大きい、うん、伝えた後はもうあと向こうの問題っていうか、うん、向こうを変えようとして言ったわけではないので、向こうが伝わ、どうが伝わる前がこっちが言いたいことを全力でぶつけたっていうことが大事だったなと思います、
うん、
でそれはもうすごいすっきりして、だからで、なんだろう、血管人間の父親にもかかわらず優しくしたり、まあ、愛している部分があるわけじゃないですか、
うん、
っていうこと自体をそんなに自分で責めなくていいと思いますよ。血管人間が好きな血管人間でいいじゃんね、別に自分自身のことも、
うん、
それで全然問題ないと思うんですよ。ただ優しくしても冷たくしても辛い気持ちが残るのは多分自分がしてほしかったこと、当時とかあんないうことをされてひどかったから傷ついたっていうことを本人に伝えてないからじゃないかな。
うん、
美味しいご飯食べながら言ってやればいいじゃん。そしたら多分すごいお前が悪いんだみたいなこと言ったりとか、なんかひどいこと言って逃げようとしたりとかいろいろするだろうけど、その時ももう全部思ったことを口に出すと、ひどいこと言うねとか、この後に及んで逃げるんだとか全部口に出して言っちゃえばいいのに。
うん、
そしたらだいぶか、あ、すっごい好きさってなると思いますよ。
そ
う
か、
うん、なんかね、あのセラピーとかだとこうと、その当時の自分をこう自分の頭の中で呼び起こして抱きしめてあげて、ちゃんとこう大丈夫だよ、あなたが悪いんじゃないよみたいなこと言ってあげるっていうのもあるけど、もう目の前に本人いるんだから、
うん、
言えるんだったら言っちゃった方がいいと思うけどな。母親とはまあそのお金は送りたいんだったら送ればいいと思うんですけど、同活されてるような状態なんだとしたらそこは縁切った方がいいし、でも母親のことも父親のこともあのなんだろうな、何でもそうですけど正しいことの通りにはいかないっていうか、一筋縄ではいかないです、うん、周りの人は好き勝手に言うけど、でも機能不全の家族で育ってること自体はもう変わんないんだからしょうがないし、それによって自分がちょっとなんでそんなことするのっていうのを対応を親にしてしまう、でもほっとけないのにってことをほっとけないみたいなことがあるのも全然いいと思うんですよ、うん、しょうがないからそこは。で、まあ、未だに削られるとかだったらさすがにちょっと考えた方がいいけどね、そのただ削うーんこんなことしなくていいのにねと思いながらも残っちゃうようなことは、私は今までの経験からいくとそれ以外の人間関係とかも含めて言いたいことをちゃんと言えなかった時の方が後からの思い出し怒りは大きいですね。
うーん、
なんかひどいことをされたとか喧嘩をしたとかっていうことよりも、それに対して自分が本当に嫌だったとかふざけんなちゃんと怒ったりとかできなかったことの方が後から思い出してうーって苦しいってなるから、
う
そうなんないようにした方がいい。どっちももうそろそろお迎えな年齢なわけだし、お父さんあと嫁1年だから別に冷たくしないでいいですよ。あともう一個あるのは、私はその母親が私が24の時に死んで、よくその話もしますけど結構全力でケアをしたにもかかわらずやっぱり後悔が残ってるんですよ。もっとこうしてあげればよかったとか、ああしてあげればよかったとか、
はい、
でこんだけやってこうなんだから何にもしなかった父親に対しては絶対もっとなるなと思って、それに悩まされるのすごい嫌だなと思って、保身もあります、優しくしてんの。
うーん、
あ、もうやれること全部やったって言いたいっていうのもある
自分の中での
そうそうそう
やりきったというところなんですかね、うん、
それでいいんじゃない。お金も余裕があるうちだったら別に渡してるんだったら渡せばいいと思うし、で10年以上働いてきた企業で解雇の対象になっても、まあ、そんなに焦ってないってことは次が、ね、勤められる 当てもなんとなくあるんでしょう、うん、でも今だよ、母親にのお金を切るんだったら、その会社仕事が変わったのでちょっとしばらく難しそうですって、なんかやっぱりね、なんか自分も含めてなんですけど、信用ならない親、まあ、信用ならない部分があるぐらいにしておこうか、信用ならない部分がある親に対して誠意ある態度を取ってほしいっていう願望がすごく強くあるので、
うん、
すごく誠意のある対応を してほしいってリクエストしちゃうんですよ、
うん、
だ例えば子供がもう今ね仕事が変わってあれだって言ってるのに、例えばここでこう仕事が変わったんでしばらくお金ちょっと遅れませんみたいなことを言ったとして、それに対してこう本来言ってほしい言葉って、あら大変、自分のことを優先して私は何とかするわ、今までありがとうとか言ってくれたら嬉しいわけじゃないですか、うん、だけど多分そうは言ってくれ、そう言ってほしいからこそそういうこと言って正しい回答を引き出したくなるようなことを言っちゃうんですよ。でも言ってくれるわけがないので、そんな時もうね、1、2ヶ月忘れるとかしたらいいと思いますよ。誠意ある態度取ってるから向こうもそれに甘えてるので、毎月お金を例えば送ってきたら1ヶ月あれして、あごめんなさい送るわって言ってまた1週間ほっといて、あごめんなさいごめんなさいとか言って、で次に入れた時にいつもより2万少ないとか、
うん、
でいつもより少ないじゃないと、あらあらどうしたのかしら、気をつけるわって言って、のらりくらり減らしたり送んないとかやればいいんですよ。
そっか、
だってそういうことで、そういうことされてきたわけじゃん。
うん、
で仕返しをすることが何かの解決にはならないと思うんですけど、ただ向こうに変わってほしいっていうのを思うのが一番不毛なので、
うん、
で変わんないなと思ったら距離を取った状態で優しくするってことができると思うんですよね。
うん、
変わってほしいとはまた違う
ところ、
うん、
なかなかねこうお金を多分送るのやめてしまうとひどい嫌がらせなんかが
いるとこ分かんなかったらいけるじゃん、
う
ん、
あもうじゃあ完全にってことですね、うん、
あとはどれだけ自分がやる気かどうかだと思うし、別にそれは進めないけど、
ええ、
誰かのせいにする、親のせいにしなくてもいけると思いますけど
ね、うん、
完全に縁切りたいだったらここがチャンスって気もする。
そうか、
うん、でそのただその前にはっきり言った方がいいと思うけど、ものすごく嫌だったとか、ものすごく傷ついたとか、うん、なんで他のお母さんと同じようにできなかったのとか言いたいこと全部言った方がいいと思いますよ、はい、
うん
うん、そこはちゃんと向こうは傷つけてきた分、うん、傷を受けるだけのことをしてきてるわけですから、
うん、
ただで、まあ、ここまでの話なんですけど、ここから先の話が私は一番大事だと思ってて、
はい、
よくあの話をするんですけど、親が困り者だと気配を読む子供が育つんですよ。
うん、
そのお父さんの機嫌を損れちゃいけない、お母さんを泣かせちゃいけないとかっていうことで先読み先読みしたりとか、あとこの方も完全にそうですけど、依存されてることで自分の存在意義を感じるような生き物になっていくわけですよ、
ええ、
でそれは私も自覚として非常にあります。だから今後の他の人間との人間関係に親との関係性を適応させないっていう、これが一番大事です、
うん、
親と同じ傷をつけてくるタイプの人間に絶対引き寄せられちゃうんで、意識してないと気がついたら、あ全然違う工場に来たと思ったのに LINE が同じみたいなことになりかねないんで、うん、今後の人生他の人の人間関係においては、例えば新しい職場、パートナーシップ、友人関係、何でもそうですけど、気がついたらものすごい困る人のを人間扱いしてあげたりとか、ひどいことされてるのに怒らないであげたりとか、なんか先回りして機嫌取ってあげたりとかみたいなことをするっていうのをやっちゃうんで、他の人との人間関係のことかな一番大事なのは、
うん、
まあ親はあと父親残り 1年だったら優しくしてあげればいい。うちあと残り1年と思ってたらずっと生きてる86になっちゃった
まああの本当に外側から見たらなんかすごく今素敵な関係に見えてますよ。
距離が離れてるからです、うん、近くに行ったらもう全然、
そうか
本当に、だからもう前も言ったけど、お母さん死んだ後とかは運転してる父親の車行動でガーってあの右に引いたことありますからね。
う
もうだからそのまま車ガーンって行きましたけど、 左にしたのか、だからなんかガードレールの方に行ったからよかったけど、何言っても全然分かってくれないから、私ももう発作ですよね、突発的にグワッてハンドル動かしてっていうぐらいだったんですけど、今は、うん、そうですかよかったですねってカレー買ってあげようかしらぐらいになるの、適切な距離、あと言いたいこと言うってそこかな、うん、何か役に立てるといいんですが、いかがでしょう。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。